とし社会を生きるには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。ニュースを二つほど、まずギリシャ問題がありますよね。公務員を大量にリストラすると。それに対して、まあ、デモが起こっていると。で、公務員からデモが起こっているのも当然なんですけども、公務員以外の人からもデモが起こっていると。まあ、そこはもう国債が返済できないぐらいになってるんですね。国の借金の方の国債ですね。これがもう返済できないような状況になっていると。で、まあ、ギリシャっつうのは、ユーロに加盟していると。ですから、まあ、ユーロの各国は、ドイツを中心として、ギリシャを助けてきたんですね。金銭的な援助をしてきたと。でも、もう持ちそうにないということで、ドイツの方がですね、ギリシャに対して、動けと。もういい加減になんとかしなさいと。それで、ギリシャの方が公務員のリストラという策を出してきたんですね。ところが、これ根本的な問題解決になってませんよね。ギリシャっつうのはどうして財政破綻を起こしたのかというと、観光資源だけに依存してきたわけですよ。観光立国といえばかっこいいですけども、ギリシャっつうのはもう、ものすごく古い文明がありますからね。で、遺跡もありますんで、自分家の庭を掘っていったらもう遺跡が出てくるんですから。まあそういうようなところですからね。黙ってても観光客はやってくると。だから安心してたんですよね。他に資源なんかいらないよと。他に産業なんかいらないよと。いうことで遊んでたんですよ。それで、酒飲んで、笑って歌ってと。南ヨーロッパ独特のね、イタリアなんかもそうなんだけども、おおらかな、ほがらかな。まあそういう生き方をしてきたわけでね。だから問題の解決っていうのは公務員のリストラじゃなくて、新しくね、ギリシャ特有の産業というのを生み出す必要性があったわけですよ。なんかイランだったらペルシャ絨毯とかありますよね。あんな感じで、ギリシャ織とかっていうなんか着物を作るとかね。もうギリシャのね、知識人を集めて、で、一体ギリシャはね、海外に対して何をアピールできるのかと、何を売っていくことができるのかと。それを徹底的に議論してですよ。計画経済しなきゃいけないわけですよ。計画経済っていうのは政府が主導して産業を作り出していくということをしなきゃいけないわけですね。それでまあギリシャっていうのは北海道みたいな公務員王国みたいな感じですから、北海道もギリシャみたいな感じなんですよ。もう日本のギリシャって感じですね。まあ寒いですけどね。でまあこういう時に大事なのはですね、公務員の数を少なくすりゃいいっていうことじゃないんですよ。逆なんですよ。逆に公務員の数増やさなきゃいけないんです。失業率が高いんですから。その代わり、全体の公務員の賃金を大幅に低くするんですよ。だから公務員全員給料15万円とかにするわけですよ。50歳でね、家族を養っている課長さんであっても15万円です。一番トップのね、市長さんとかね、そういうお偉いさんでも15万円。で、浮いた金で新しい人を雇うわけですよ。それでみんなで事務仕事をするんじゃなくて、例えばギリシャ織とかっていう着物を作るんだったら、その公務員の人たちで工場を運営するわけですよ。自分たちが公員になって、工場労働者になって、で、織物を作るんですよ。公務員だから汗を流さなくていいっていうことはおかしいわけですからね。公務員でも必要とあらばね、ツルハシ持って土木工事やればいいんですから。公務員が魚を売ったっていいわけですから。それを完全なね、計画経済の流れの中においてやるわけですよ。一気に全産業を公営化しようっていうわけじゃないですよ。まずね、いくつかの主要産業というのを自分たちで考えるわけですよ。ギリシャの売りとなる産業ね。で、それをですよ。公務員が自分たちのね、責任においてやるわけです。もう一つですね、ニュースね、ニューヨーク、ウォール街、デモ。まあ、格差問題ですね。中心となっているのは、まあ、若者。で、まあ、大学に行くときに、まあ、膨大な学費がかかると。それで、まあ、ローンを組むんですね。まあ、奨学金ですね。でも、まあ、返さなきゃいけないんですよ。必ずね。ところが、まあ、リーマンショック以降、就職がないんですよ。大学出ても、日本と同じで。それで、返済できないんですよ。で、まあ、日本よりも、アメリカの場合、その、学資ローンですか。まあ、それがですよ、返済できない時のペナルティが大きいんですね。 だから若者たちっていうのはどうすりゃいいんだと。学資ローンじゃないですね。やっぱり奨学金という言い方の方がふさわしいんでしょうね。必ず返さなきゃいけないバージョンの奨学金。まあ、かなりの学生がそれをね、借りてるわけですよ。じゃあ日本はなぜ動かないんだと。それはね、アメリカほどまだ大変な状況になっていないというのが一つね。あともう一つはですね、学生運動を一回失敗してるでしょ、日本って。団塊の世代が若い頃。そうするとね、簡単にでもやんないんですよ。解決のね、勝算がないとやんないんですよ。このデモをやることによって勝つというね、なんかそういう見込みがないと日本人って動かなくなっちゃってるんですよ。何年か前に日比谷派遣村ってのがあったじゃないですか。派遣村の時は、社民党とかがバックアップしたりね、民主党でも菅直人さんがバックアップしたりしたじゃないですか。そういう政治のバックアップもあってできたんですよね、日比谷の派遣村っつうのは。だから日本でもね、この拡散問題に対してなんかデモをやろうと思っても、そこに政治的なバックアップっていうのが得られない限り動かないと思いますね。でもね、日本このまま、ずっと行くとね、絶対沈没するんで、ギリシャと同じ状況になるのはもう間違いないんで、心ある人はみんな心の中でね、自分の心の中で模索してると思いますね、どうしたらいいのかと。ただ日本人っていうのは分断されてるところがあって、なかなか連帯できないんですよね。そういう社会構造を作り上げられてしまったからね。自民党によって。それでもいざとなればやっぱり団結するでしょうよ。だから団結したいなーってみんな思ってるはずですよ。例えばね、今これを引きのね、札幌とかね、あと小樽とか、あんまり近いとね、連絡取れないですからね。あんまり遠いとね、あんまり遠いと、頻繁にね、会ったりできないんで、まあもしも札幌近郊の人でね、この貧困問題に対してね、ちょっとなんかムーブメントを起こしたいぞと、一発やってやりたいという人間がいたらですね、まあ私までご連絡くださればですね、ちょっと考えていきましょうよ、なんか。ということです。で、今日はですね、ちょっと子育てについてね、話をしてみようかなと。子育てつっても、俺、結婚してないし、子供もいないんですよ。で、結婚していないし、子供もいない男が子育てを論じるというね、非常に滑稽なですね、そういう試みをやってみようかなと。子供もいない男が子育てを語ると、どれほど滑稽なことになるのかと。まあそういうね、試みを一つしてみたいなと思います。まあ子育てですからね、教育なんですよね。子供の人格を作り上げていくと。まあ人格だけじゃないですけどもね、身体もそうなんですけども、それを作り上げていくと。じゃあどうやって作り上げていくのかというとですね、特別なことをやる必要性はないんですよ。本能っていうのがありますね。誰だって異性を見たら、心動くでしょ？で、ときめくと。で、好きになるでしょ？これ何なのかっていうと、これ教育によって身についたもんじゃないんですよね。この異性を好きになるっつうのはこれ本能でしょ？バーカバーカバーカって言われたらカーッと腹立つでしょ？これ教育によってそうなったわけじゃないでしょ？本能としてバカにされたら腹が立つわけでしょ？お前なんか嫌いだ！どっか行っちまえって言われたら悔しくって涙出てくるでしょ？悲しくって涙が出てくる。これ教育かっていうとそうじゃないでしょ？生まれ持ったもんでしょ？本能でしょ？頭撫でてもらってね、よくやったね、頑張ったねって言われたら嬉しくなるでしょ？照れるでしょ？これ本能ですよね。だからね、別にね、人格をね、育てようとかって躍起になる必要性っていうのないんですよ。特別な思想を学ばせる必要性もないと。まあ、あえて言うと、まあ、日本昔話ですか。あれはいいと思いますね。教材としては日本昔話。昔昔、あるところにっていうね。CD とかなんかなってるでしょ？ DVD とか。俺らなんかのね、世代が子供の頃には漫画日本昔話ってね、やってましてね。土曜日の夜7時ぐらいからね。坊や、良い子だねんねしなってやつですよ。あれがまあ非常に情操教育上いいと思いますしね。まああれは見させるのがいいんじゃないかなと。まあ DVD かなんかになってるかもしれませんからね。まあよくわかんないから調べてないから。ちょっと調べてみてください。まあせいぜいね、教材としてまあ、あてがうっつうのはそんなもんでありましてね。あとは別に情操教育上特別なことって必要性ないんですよ。ほっときゃいいんですわ。そうすりゃね、普通に育つんですよ。常識っつうのはね、ある程度意識的に、懇切丁寧に教えなきゃいけないところってあるんですよ。 人から物もらったらお礼しましょうとかっていうことですよ。常識っつうのはね。当たり前のことですよ、常識っつうのは。礼儀作法以外にもね、熱い夜間に手を触れちゃいけませんよっつうのも常識だしね。あとこれ、良識っつうのがあるんですよ。良識っつうのはまたこれ違うんですよね。良識っつうのはね、もっと難しい局面において発揮される人間の知恵みたいなもんでね。常識みたいにはっきりしたもんじゃないんですよ。良識っつうのは常に応用なんですよ。嫁姑の間でね、仲悪くなったらどういうふうにしたらいいのかみたいなことが良識なんですよ。まあこういうのを生み出すためにね、信仰をね、やりましょうとかって話をね、まあ、ちょっと前にね、話をしましたけれども、まあ子供にね、信仰とかつってもしょうがないんでね、あんまり妙な宗教教育をね、子供のうちからしない方がいいとも思うしね。だからまあ子供がその良識を得るにはね、宗教というものに頼らず、良識というものをね、子供がこの得るにはどうしたらいいのかというと、それこそやはり本能なんですよね。信仰なんて持ってないね。無宗教の人でも良識はちゃんとあるでしょ。良識ある人はあるわけですよ。宗教持ってなくったって。子供だって、良識を、無宗教のうちに獲得することってのは可能なんですよ。じゃあどうすればいいのかというと、これ放っとくことなんですよね。放っとくと、自分で学び取って身につけるんですよ。その良識を。人間にはもともとその生まれながらにして良識というものが備わっていますよということを言ったのはね、中国の古代の哲学者である孟子という人がね、それを説きました。ちょっとブログにそのこと書いておきますけどもね。孟子はね、その人間の中のその良識というものを引っ張り出すために学問が必要なんだというふうに説明したんですけれども、学問なんか必要ないんですよ。学問なんかなくたって、その人間の持ってる良識っつのは自然に出てくるんです。ただし邪魔立てしなければですよ。変なことしなきゃ育つんですよ。人間の体だってね、変なことしなきゃ普通に育つでしょ。当たり前のものを食わしときゃいいわけですよ。この当たり前のものっつのはキーワードですよ。普通とかって言うとまたピンとこなかったりするでしょ。人によって普通が異なるからね。まあ、要するに当たり前のものっつのは常識的なものなんだけども、その常識って言われてもね、まだピンとこない人がいるわけですよ。考えちゃって。常識って何だろうとかってね、そういう、形而上学的に考え出すとこれ、キリがなくなりますからね。だからまあ、当たり前のものと、常識っつのは当たり前のものというふうにね、置き換えるならば、まあ、なんとなくピンとくるでしょ？当たり前のものを食わせりゃいいわけですよ。ご飯に味噌汁とかね、あとおかずを、添えての、そうやって育てりゃいいわけですよ。そうすりゃ、自然に育っていくでしょ？体は。心も同じなんですよ。当たり前に育てりゃいいわけですよ。余計なことしなきゃいいんですよ。余計なことっつうのはなんか変な宗教をね、例えばまあ、エホバの証人とか、創価学会とかね、統一教会とか、そういう変な宗教で教えようとしないで、余計なことしないでね、自然に育てりゃいいんですよ。余計なことするっつうのはやっぱりね、殴ったりね、ネグレクトっつうんですか？育児放棄？あと性暴力？父親の娘に対する。そういうようなことをしないと。あとなんか父親がその任侠道的な人の場合ね、子供に対してその任侠的な、なんか生き方を説いたりね、そういうようなことをしないと。余計なことしなきゃ、自然に育っていくんですよと。これね、老子っていう本が参考になると思います。老子ってね、その前半の部分はね、人はいかに生きるのかってのことを説いてね、後半の部分では、いかに国づくりをするのかって政治について触れてんですけど、この政治つのをね、政治というところを教育に置き換えてね、捉え直すと非常に教育のね、いい参考書になると思います。まあ、要するに余計なことをしないと。そうすりゃ、まあ、自然に育っていきますよと、良識も育ちますよってことなんですよ。なぜならね、神様が守ってくれてんですよ。まあそういうようなことなんですよ。見えざるところでね、導いてくれる力っていうのは働いてんですよね。信仰心がなくても。あと何よりも親がね、良識的な生き方をすることですよ。で、自分の背中を持ってね、良識というのはこういうもんなんだよと、人の良識というものはこういうもんなんだということを、親が背中を持って教えることですよ。困っている人を助けてあげたりということを自分の背中を持って見せるんですよ、子供に。それがまあ何よりの教育になると思います。ということでね、子育て論は以上です。 なんか俺に対してね、なんかこのメッセージがありましたらね、気楽に、どうぞ。まあ、ブログにメッセージボックスの URL を貼っときますんで、どこにも登録しなくてもね、すぐに送信できるようなメッセージボックスです。ただし、返信しなきゃいけないんで、メアドを忘れなく記載してください。というわけで、今回はこの辺にします。以上です。